はい、こんにちは、ヤマトです。まあ、久しぶりの音声なんですけども、いかがお過ごしでしょうか。この台風がね、本当に心配するところなんですけども、まあね、7月にあの九州の方はね、豪雨の災害があって、それでまたこの300ミリ500ミリと言われるぐらい雨が降るということが予想されてますので、まあ、ぜひね、あの命だけは、体だけは大事にして、守っていただきたい、守る行動を取っていただきたいななんていうことを思います。まあね、命あればね、何でもできますからということです。はい、今日はね、まあ、音声をお送りするわけなんですけども、ちょっとね、リストとかデータについてのお話をさせていただこうかななんていうことを思います。まあ、今回7月のデータ、8月のデータ、ヤフオクでの実績、各カテゴリーごとで、どれぐらい売れてて、まあ、どういう方、なんていうのかな、価格帯のものが売れてて、まあ、去年と比べてどうだったのか、それから、まあ、出品数と販売個数と、こういうところが見られるようなデータの方を皆さんにお渡ししております。まあ、同時にね、まあ、売れる商品の探し方、リモート勉強会に参加された方には、まあ、リストのお話をさせてもらったりしているんですよね。で、おいおいという方も見えるんじゃないかななんていうことは思うんですよね。まあ、そんな話をしてると。というのも、過去ね、私もそれほどね、こうリストリストって言ってたわけじゃないんですよ。まあ、リストなんか作ってたって、どうせ仕入れられる商品がなかったら仕入れることもできないし、それよりも私がね、まあ、どういうふうにしてデータを活用してたのかっていうと、よりこう一般の人が安く売ろうとするのはどういう画像で売ろうとしてるのかとかね、どういうタイトルだと安く出してるのかとかね、まあ、そんなような傾向と対策みたいなことでですね、数多く仕入れたりとかで、リストといってもですね、まあ、これは変わってないんですけども、自分が仕入れて売った商品でリストを作りなさいよということをずっと言ってきました。まあ、これはね、評価数であったり出品数であったり、まあ、自分で、ヤフオクで売るための力、まあ、バックボーンというかね、背景がね、人それぞれ違うわけで、その今のステージだとこれぐらいで売れるとかね、そういうのは自分でやってみないとやっぱりわからないものですから、自分で売ったリストでというところでお話をしてきたというのは事実でありますね。しかもですね、まあ、リストの方も、なんていうのかな、まあ、200ぐらいは最低限作らないといけないよと言っても、どうなんだろうな、最初のうちその200のリストであっても、5から10ぐらい落札できればいいんじゃないかな。ついこの間50リストの人が1個仕入れられましたとか言ってましたけども、結局はそれぐらいの確率なんです。確率というか、まあ、リストがあってもそれぐらいしか仕入れることはできないんですよ。で、じゃあそんなリストなんて手間とかね、時間をかけて作っても意味ないじゃないかって、まあ、そういうことを言われる方がいらっしゃるんですけど、それはね、もう過去の話だと思っておいた方がいいんじゃないかななんていうことを思います。その過去の話っていうのは、もうカメラやレンズっていうのはものすごいファンの方がいっぱいいてですね、もう何仕入れても何でも売れるから、カメラ転売っていうのは本当に商品がよく売れるんだよなんていうことを言ってた時代っていうのはありました。まあ、僕もその時代に始めた口なんですけど、でもね、もうこのコロナ禍、まあ、今年に入ってからもそうですし、実際僕はちょっとやべえなと思ったのは去年の12月だったんですよね。思ったように売れなかったっていうのがあって、まあ、あのデータ見てもね、実は今年じゃなくて去年の12月っていうのはあまり売れてなかったんですよね。で、まあ、その後に、コロナ、新型コロナが感染症がね、もうみんなで騒がれて、そのままコロナ禍が入ってきて、で今この現状になってきてですよ。じゃあ実際昔のようにして売れるのかっていうと売れないんです。じゃあこれは僕は2月の時にめちゃくちゃ体験したんですよね。 でどうして2月の時に体験したのかっていうと、実は言うとカメラの場合、カメラ中古のカメラレンズの場合ですね、3月っていうのは特によく売れるんですよね。まあイベントごともありますし、カメラが欲しいっていう人もそうですし、そろそろ暖かくなって、まあ撮影に出かけようという人もいっぱいいるでしょうし、一番売れる時なんですよ。ところがその時の最初の出だしの時があまり良くなかったんです。だからこれがなぜかって言ったら、まあ、昔と違ってですね、売れる人と売れない人っていうのはもうはっきりしちゃってきてるんですよね。そうなんですよ。いやもしねこの音声聞かれてる方がねヤフオクで物を買おうとして、まあ同じような中古の商品があってね、同じ金額があったら、やっぱりね買う人っていうのは、買う人の ID にはですね人が集まるんですよ。でも一方で同じ商品同じ価格で出してても集まらない人には集まらないんですよ。で結局その人っていうのは値下げするしかなくて、どんどん値下げをしていくわけで、で僕らが仕入れて売ってる限りですね、値下げをするというのは血や肉を削るのと一緒なんですよね。まあ時には骨まで削るようなことがあるんですが、まあそれぐらいこう本当は厳しいことなんですけども、それでもですねやらないといけないというか、まあそれしか発想がなくて、結局値下げをして売るなんていう人がやっぱりちやほやいるんです。でそうなってくると何が売れてるんだとか何が売れるんだっていうことをある程度というかね、まあ調べておかないとなかなか売ることっていうのは難しくなってきてるんです。ただこの調べることっていうのが難しいのか大変なことなのかっていうと、いやそうじゃなくて、ちょっとしたコツがあるわけで、まあそのコツっていうのも、きちっとした理由がね、売れる商品の探し方の勉強会に参加されるとよくわかると思うんですが、理由があるんですよ。でむやみやたらと売れてるものだけ調べてても実際のこと売れないんですよね。だってそうでしょ、ヤフオクで1000の評価の人と10の評価の人どっちから買うって言ったら、やっぱり1000の人からですよ。やっぱりいっぱい取引してるし、そっちの方が安心感がありますから。だからそんな人が売ってるものを同じようにして初心者の方が真似してもなかなかうまくいかないっていうのはヤフオクであると。でそういうツボというかコツをね押さえたのが売れる商品の探し方で、まあ論理立てて、お教えしてるんですけども、いざこの一方でのそのリストの話なんですよ。先ほど話したように200あっても5から10しか仕入れられなければリストなんて作ったって意味がないんじゃないかっていうことを言われるんですけど、いやそうじゃないんですよということです。で僕の場合は基本200から300のリストを使ってるんですけども、これもですね、まあ一人でやってれば5から10であればですよ、外注さんにですね、そのリストの並べ替えをするんです。一人一人同じリストの内容であっても、並べて順番が違うリストを僕渡してるんですよね。で、そうなるとですね、2人いればですね、いや1人だと5から10であったとしてもですよ、単純に2人でやればですね、10から20探すことができて、3人いれば15から30探すことができるようになるんです。まあ、これがですね、まあ、僕が外注さんを使って、カメラ転売をこうずっと長く続けているというところなんですよ。だから同じリストがあってもですね、使い方によってはもう全然違うところに、違うようになってくるんですよ。だからそのリストっていうのも作ったら OK というわけじゃなくて、もうどんどん作り変えていくんですよ。例えば仕入れられる商品、例えばリストができてもね、実際仕入れられなければ意味ないですし、仕入れたとしても利益が出なかったら意味がないんですよ。だからその価格を見直したり、もうリストのを削除したり、追加したりとかして、常にこうブラッシュアップしていくとですね、やっぱりそうなるとですね、一人でやってても5から10のことが10から20になったりして、より仕入れられる確率、出品できて売れる確率が高くなるっていうことなんです。で、一番重要なことはですね、このリストを作ることによって自分で売れてる商品とか売れる商品が分かるということなんですよ。で過去、先ほど言ってたその何でも売れるっていう時代は、目の前にある商品、例えばヤフオクにしてもメルカリにしても、まあ店舗に行ったとしてもですよ、目の前にある商品をこれ仕入れて売れるかどうかの丸か×か の判断だけですよね、目の前にある商品が7000円で売ってたと。いやこれがオークファンで調べたらヤフオクでは1万円で売れてる、では1万円で売ってる人が多い。じゃあこの7000円で仕入れても1万円で売ればまあだいたい2100いくらの利益が出るんじゃないかと、20% 以上の利益が出るじゃないか、じゃあこれは仕入れてもいいな、これが過去のやり方だったんです、まあ、つまり丸か×の判断だけだったんですよね、うん、でもみんなそうでしょ、一緒でしょ、今話聞いてらっしゃる方、うん、だけど今現実問題としてたとえそれで仕入れられたとしても今度は売れないっていうことが起きるっていう可能性が高いんですよ。今そうでしょね、カメラ転売やってても売れない人ってそうなんですよね。いやこれ確実に仕入れて売れたら利益になるのに、その仕入れた時には良かったとしても売れないんですよ。売れないからどんどん持ってて、結局損切りとか始めるわけですし、それだけこうなんていうのかな、まあ、仕入れちゃうってことはお金現金が出ていくっていうことなので、キャッシュの周りも悪くなるんですよね、まあ、例えばそれが1週間で売れるものと1ヶ月で売れるものって全然こう状況が変わりますからね。で、その時にですねリストを作ってるとですね、どういう商品が売れるのかっていうのがピンポイントで自分の中で理解できるようになるんです。でそうするとですね、たとえ仕入れてもあこれちょっと売ることが難しいなっていうことは優先順位を下げればいいですし、いやそれよりも利益が出て早く売れる商品の方を優先度合いを上げればいいんだけども、それっていうのはざっと奥まで見てるだけじゃやっぱりわからないわけなんです。でそういう意識をすることによってですね、売れる商品の方に手が行くようになる、見るようになるんです。つまりですね、今まで無意識のうちにやってたことが顕在化、まあ、意識の中で、こういうものは仕入れた方がいいな、こういうものは仕入れるとちょっとやべえなっていうのが分かるようになってですね、すぐ仕入れても売れるようになって、まあ、それがたまたまカメラ転売クラブで、まあ、7月8月から参加された方が10万円とか40万とかね、45万とか上げられてるという原因になってくるって、まあ、それが理由になってくるわけなんです。わかりますかね。いやだからね、参加された方々にそのリストのやつもそうですけど、まあ作り替えもしてもらうんですけども、実際に言うとですね、まあこの前もそうですね、出品してからですね、もうその日に売れる商品が増えてきたっていうんですよ。で昔はやっぱりいっぱいあったんですが、最近はやっぱり少ないんですよ、その日に売れるっていうのが。いやところがですね、5つ出品したうちの3つがその日に売れたとかね、そんなことが起きてくるということで、まあ、嬉しい報告の方も聞いていたりするんです。で、今度ね、実績レポートのお話なんですけども、こちらもですね、まあ、何が売れてるとか、まあ、レポートを出すとですね、常に皆さん自分が持ってる商品で考えられるんですよ。わかります？売れた商品じゃなくて、自分が今出品してる商品って、あこのレポートでいくと売れねえじゃねえかとかね、いやミラーレス価格の高いやつは売れてるけど低いやつちょっと去年より売れてないぞとかねあやべえとか、そういうことを思われる方もいらっしゃるとは思うんですが、まあそれはそれとして、それよりも、なんていうのかな、こういうリストを見ながら、あこういうものが売れてるんだとか、なんだよデジタル一眼でも高い方は売れてて安い方はそうでもないのかと、そういうのを見ていくといいと思うんですよね。で、コンデジにしてもそうですし、逆にこのフィルムカメラの方になってくると、まあ、特に、マニュアルフォーカスの方なんですが、出品している数とですね売ってる数っていうのが本当に近くなってきてるんですよ。でカメラ転売じゃなくてヤフオクの中で、こういう現象が起きるっていうのは本当に少ないカテゴリーなんですよね、これだけ売れてるカテゴリーが。ね、ちょっとレポートのね下の方のやつを見ていってもらうと分かると思うんですけども、いやそんなデータが出てるんですよ。だけどそういったことを知らなければですよ、いや例えば銀塩カメラとか言ったって、銀塩ってなんだよとまあ僕も最初そうでしたから、ね、分かんないんですよ、なんでこんなものがあるのかとか、なんでこんなものが売れるのか。いやそのなんでこんなものが売れるのかは後から理由を考えればいいことで、今は転売やって稼がなきゃいけないわけですから、早く売れる商品であれば、早く売れて なおかつ利益が出る商品であれば、何でも仕入れて売った方がいいんですよ。 だけどもそういったものが売れるよっていうことをもうなんていうのかな、全く知らずにやってて自分の仕入れて売ってる中で判断をすると、実は言うとすごい狭い範囲で考えてるんですよ。だから僕はこれを胃の中の蛙状態っていうことを言ってるんですよね。でそうなるとこういうものが売れてる、あ、こういったものが良かったんだなっていうことで、あ、じゃあこういったもの、まあ、例えばそのフィルムカメラのね、今まで見なかったものも調べてみようとか、今度オートフォーカス調べてみようかなとか、チェック項目ってねどうやってやるんだとか、圧着板ってなんだとか、もうモルトってなんだとか、まあ、ちょっと専門用語が出てくるんですが、まあ、それでも実際のこと言うと見た目とかね、目で見てわかるところなんで、まあ、実際とそんなにチェックするのも難しくないんですけども、機械式の方がね、機械だとなんていうのかな、まあ、デジタルの基板とかそういうものを通しませんから、あの非常に分かりやすいんですよ。シャッターを押せばシャッターが切れるとか、うん、だからチェック項目も少なくなるんで、じゃあこういったものをやろうかっていうことも起きるわけなんです。でこれが上級者になってくると、じゃあ今なぜ低単価の商品、デジタル一眼でも5万以上10万以上の方はいいけども、なんでこう2万とか3万のやつは売れないんだとかね、まあ、ミラーレスも一緒のようなことになってきてるんですけど、じゃあなぜ今年の夏はそういったことが起きたのかとかね、そういったことが想像できるようになると、今度はヤフオクの中でどういう人が集まってきてるのかが分かるので、そうなるとそういう人たちが欲しいものっていうのがどんどんどんどん売れてくるんですよ。でこれね、まあ、ちょっとデータの方ではあまりにも細かくなるし、増えすぎるので嫌がられるかなと思ってちょっと削除しちゃったんですが、実を言うとね、こうファインダーとかね、付属品ですね、俗に言うと俗に言うと付属品、まあ、パーツみたいなものですね。実を言うとこういうやつがですね、安く仕入れて高く売れるんですよ。高く売れるんです。でなおかつ、思ったより早く売れるんですよね。で、チェック項目も少ないですし、意外にこの辺が美味しい商品っていうのが出てくるんです。まあ、またね、こういったものに関してはご自分で調べられるといいと思うんですが、まあ、もちろんその中でも売れる商品売れない商品はありますよ。だけどもそういうレポートっていうか、まあ、そういうデータからですね、こういったものが売れるんだ、じゃあこういった方向性に変えようかなっていう、その自分の方向性も変えることができますし、より商品を早く売る、利益を出るように売るっていうことができるようになるんです。で、まあ、確かにね、そんなん自分で調べるのめんどくせえし、読むのがめんどくせえ、だったらもう売れてる商品教えろよっていう方も、もう確かに見えるんですが、実際にそれで仕入れられてるっていう人はもうほぼ少ないですよね。少ないんです。この商品をいくらで仕入れたよと言ったって、そのいくらで仕入れるっていうことが難しいわけで、まあ、そこに僕らはもうとにかくきめ細かく調べてるだけの話なんですけども、実際のことでじゃあ仕入れられないんじゃないかとかなるんです。で、もちろん人と同じようなものをやっててもなかなかこうライバルが多いんで、仕入れられませんから、ここに出てくるのがずらしのテクニックっていうことになるんです。例えば今年の夏もそうだったんですけども、価格 .com のね、例えば防水カメラランキング、まあカメラランキングでもいいですよ。で夏になると必ず防水カメラが入ってくるんですけど、やっぱりそこっていうのは競争が激しくなるんです。じゃあ防水カメラの中でも似て非なるもの、ちょっと違うものっていうのをずらして仕入れると仕入れやすくなるわけなんです。でこれは僕がよく使う手なんですけども、だけど思いっきりずらしすぎる人もいるんですよ。わかりますかね。同じ防水カメラでも売れるもの売れないものがあって、一番売りやすいのはやっぱりオリンパスの TG シリーズですよ。だけども、まあ、じゃあメーカー変えようかとかね、キャノンにしようかニコンにしようか、富士フィルムのやつもありますし、まあ、そういうやつでやるんですが、やっぱりそれぞれこう売れるもの売れないものがあるんですが、同じ防水カメラっていうだけでは売れるもの売れないものっていうのはやっぱりはっきりしてるわけなんです。でそこで出てくるのがそのずらしのテクニックって、まあ、 僕はこの言葉を神さんに教えてもらったんだけども、というね、もうeBayのすごい人がいらっしゃるんですが、その方に教えてもらったんですが、まあ要はずらしすぎちゃうと全く人から見向きもしないような商品になってきてしまって、結局売れなくなってしまうんですよ。だからその壺みたいなものがあるんですが、その壺も結局自分が一旦そういう情報っていうかデータを持ってないと捉えることができないんですよ。悲しいことにね、だからあまり難しく考える必要はないんですが、ざっとでもいいし、リストを作ることもそうですし、自分で何かの行動を行うと何かしら頭の中に残るので、人の話が素直に聞けるし、例えばリスト作った人が今回もそうなんですが、データを見るとああやっぱそうだったんだっていうことを言われるんですよね。だからああそうだったんだっていう分、自分の腑に落とすことができますから、また今度うまく、仕入れて、売ることができるようになって、いい回転ができるようになると、いい回転というか、まあ、転売がねうまく進むようになるということなんです。まあ、つまりね、腑に落とすために、まあ、客観的データとかね、その売れる商品の探し方っていうのをなんていうのかな、まあ、ざっくりしたところからどんどん徐々にピンポイントで落としていくんですけども、ああいったことをやって、その理由が分かるとですね、本当に転売ビジネスっていうのはなんていうのかな、もう稼ぎやすくなるんですよね。うちのクラブにいた、クラブにいたというか、まあ、今もいらっしゃる S さんという方はですね、5品ぐらいの商品をそれぞれ3回ずつ売ってましたね。でそれで、5品ぐらいの商品を3回1ヶ月に3回ぐらいずつ売って、月間の総販売個数が30個で20万の利益を上げられてたというやり方もありますから、まあ、ぜひね、そういうことで、まあ、あんまり、まあ、レポートとかリストっていうと毛嫌いされる方もいるんですが、そこをグッと我慢してご覧いただけると、作った私も非常に嬉しく思いますということで、今回の音声以上で終わりたいと思います。まあ、ぜひね、この9月の半ば、これからがですね、年末商戦、まあ、12月がですね、3月の次に売れるシーズンになってくるんですが、そこに向けて、まあ、12月といっても12月の1日からじゃなくて11月ぐらいから動き始めますから、そこに標準を合わせて一緒に頑張ってまいりましょうということで、今回の音声以上で終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。